神様、私をもっと生きさせて。小児がんと闘った青春期4年間の命の歌。神田真紀子著。お母さん、お母さん、ねえお母さん、私ね、入院するとき何考えてると思う？私ね、入院するたんびにいつもこれが最後かもしれないって覚悟しながら入るんだ。いつもこれが私の最後になるかもしれないって思いながら。知ってる？心は震えてて泣きたいほどなんだ。でも何でもないように普通に歩いて、普通に喋って、普通にベッドに行くの。本当はガクガクなのにね。でも不思議と諦めにも似た、観念したかのような落ち着きもあったりするんだ。つまり私はいつも死を見つめて生きてるってことなの。はじめに、まずはじめに、人生においては本当に思いもよらないことが起こるということ、そしてそれが非常であることを言わねばなりません。まさに娘真紀子に起きた事実は最悪のものでした。17歳から21歳の希望に満ちた楽しい時期は、痛く悔しく情けなく惨めで悲しく寂しい思いに取って代わられたのです。母親以外に闘病の日々の心の内を聞いてもらえる相手もなく、ドラマによくある彼氏の存在や年頃の乙女が思いを寄せる甘く切ないストーリーなどとは全くかけ離れた現実。さらに追い打ちをかけるように迫り来る死の恐怖。そんな中でも頑張って頑張って決して諦めようとしなかった日々。しかし、真紀子の体内に巣くうがん細胞は強く、叩いても叩いても起き上がって彼女を苦しめました。真紀子の精神力に肉体が負けようというとき、彼女はこう書いています。神様、こんなに頑張っても神は私を見放すのですか？私を救ってはくれないのですか？真紀子の死後、彼女が毎日書き続けていた日記帳を開いて、その激しい感情のトロに触れたとき、涙が止まりませんでした。どんなに堅苦しく、孤独だったことでしょう。この本は、病魔と戦い続けた彼女の発病から死を受け入れるまでの4年間にわたる心の叫びを抜粋し、まとめたものです。日記の後の注釈は、私が当時を思い出してつけました。真紀子の日記をこのような形で出版するべきかどうか、ずいぶん迷い悩みましたが、真紀子が通っていた東京家政学院筑波女子大学、現筑波学院大学の石田修教授の温かい励ましとご協力により実現することとなりました。ご一読いただき、何かを感じ取っていただければ幸いです。 2005年12月1日、神田真紀子の母、神田咲子。神田真紀子という人生。母、神田咲子。真紀子は1980年、昭和55年6月11日、茨城県稲敷郡久喜崎町、現つくば市に4人兄弟の3番目として生まれました。生まれた時から不思議と周りの状況がわかるような子供で、手のかからない育てやすい子でした。本が好きで、4歳頃になると毎日のように町の図書室に連れて行くのが日課になりました。5歳頃から習い始めたピアノも上達が早く、音楽も大好きになっていきました。1987年、久喜崎町立、現つくば市立久喜崎第三小学校入学。何事にも熱心に取り組み、ブラスバンド部ではトランペットを吹いていました。しかしこの頃より親への反抗心が強くなり始め、子育ての難しさを痛感させられた時期でした。1993年、久喜崎町立、現つくば市立久喜崎中学校入学。ブラスバンド部に入り、ピッコロを担当。中学2年3月には、第17回ピアノコンチェルトにて、ピアノ協奏曲20番2短調、計466第一楽章、モーツァルトを演奏。音楽漬けの3年間でした。1996年、県立龍ヶ崎第一高校へ入学。英語部に入り、サッカー部のマネージャーも務めました。真紀子の楽しい青春時代といえば、この頃だったのではないでしょうか。特技はピアノ演奏。趣味は読書と音楽鑑賞でした。高校2年、17歳の11月。真紀子は突然、左足付け根の激しい痛みを訴えました。そして3ヶ月後には、排泄機能が麻痺し、痙攣を伴う激しい痛みが真紀子を襲いました。地元の病院を転々として、たどり着いた先は、国立がんセンター東病院、千葉県柏市でした。病名は、仙骨ユーイング肉腫。小児から10代にかけて発生する悪性腫瘍です。骨にできるがんの一種で、仙骨は骨盤の中にある骨です。1998年2月17日、入院。生体組織検査の後、すぐに放射線治療と抗がん剤投与の日々が始まりました。1ヶ月後、国立がんセンター中央病院、東京都中央区に転院。通っていた高校を自主退学せざるを得ませんでした。4月から同病院内にある牧東養護学校院内学級イルカ文教室高等部の3年生に編入しました。この転院がその後の真紀子の長い入院生活を支えるきっかけとなったと思います。いつも優しく接してくださった看護師さん、イルカ文教室の先生方、そして病棟の子供たちとの温かい触れ合いの中で、病気でありながらも楽しい日々がありました。また、全国から集まった重い病気を抱えた子供たちとの出会いと別れも経験しました。1998年7月、毎日新聞主催で行われた小児がん患者支援キャンペーンの一環として、病院で七夕